TBS Podcast。4月14日水曜日、時刻は夜8時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、私ライムスター歌丸、そして
はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。
さあここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。今夜お送りするのはこんな特集です。国宝鳥獣戯画のすべて開催記念、鳥獣戯画の謎に迫る特集、あるいは美術にまつわる定説を疑ってみよう特集 by 東京国立博物館松島正人さん。やった
ー。はーい、昨日から東京国立博物館で始まっています特別展、国宝鳥獣戯画のすべて。誰もが一度は見たことがあるでしょう。鳥獣戯画といえば、擬人化されたカエルやウサギたちが楽しげに相撲を取ったり追いかけっこをしたりする姿が描かれていて、その親しみやすい絵柄は日本漫画のルーツとも言われるのが定説の一つとなっています。
これちなみにこの BG は鳥獣戯画、はい、鳥獣戯画ジムという井上亮さんのね、その鳥獣戯画絡みの曲がちょいちょいあったりするんで、はい、こちらをかけさせていただく。あ、でですね、そうなんですよ、うん、日本漫画のルーツと、まあそんな説をね皆さん、うん、聞いたこともあると思いますけどね、鳥獣戯画ね、うん、そうなんでしょうって思うと思いますが、うん、実はこの鳥獣戯画、誰がいつ何のために作ったのかがわからない謎多き作品でもあるということなんですね、ということで今夜は一般的に広く言われているその鳥獣戯画、すなわち漫画のルーツ説とかですね、美術にまつわる定説を、それ本当と疑い、一人一人が自由な見方で美術作品を味わってみようよというレクチャー企画でございます。まあ何しろ鳥獣戯画に関してはいろんなことがまだ分かっていないので、まだ解釈のうち、例えばここってことはこうなんじゃない、いろんなこう見方がまだ全然できる作品でもある、うん、ということで、そんな見方そのものからレクチャーしてくださるのはもちろんこの方、すいませんね勝手に言ってますけど、アトロクお抱えキュレーター、タマフルお抱えキュレーターから、アトロクお抱えキュレーターに、おなじみでございます、東京国立博物館の研究員松島正人さんです。よろしくお願いします。
どうもこんばんは、ご無沙汰しております。
はい、いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
は
い、
松島さんはこの番組的には2019年7月なりきり美術館、ご紹介の以来のご登場でございます。ということで、これまず国宝鳥獣戯画展、これ特別展、国宝鳥獣戯画のすべてが、昨年7月に開催が予定されてたんですが、新型コロナウイルスの影響で延期になっていた。これが満を持して昨日ついに開幕となったと。おめでとうございます、はい、とりあえずお疲れ様でございました、
は
い、
私は横で見てただけなので担当の方々が本当に、うん、夜も寝ないで頑張ったんだと思います。はい、
各方面の調整とかも、ねね、あったでしょうしね、
はい、大
変なのか、はい、で、その初日ですね、我々も開催初日、まあ、ごく早起きしましてですね、朝一番特別展国宝鳥獣戯画のすべてたっぷり堪能させていただきました。
ありがとうございました。
ゆいちゃんは朝ちゃんから駆けつけて、
もうダッシュで参りまして、
贅沢なもんでございましたけどね。そしてまあちょっと後ほど伺いますけど、まずね、基本的な鳥獣戯画やっぱ本物を、しかも全部揃い、今あるもの、うん、見るって機会もないから
初めて、
全然知らなかった面いっぱいありましたもんね。
正直こんなにあるんだっていうのがまず
そう
最初の感想。
皆さんね、俺イメージするね、ウサギとカエルが相撲を取ってみたいな、もちろんそれもあって、ああ本物だ、いやすげえってのありますけど、うんうんうん、実は他の面もあったりする
ね。人みたいなね、
うん、またその人のなんていうか、これ褒めてますけどしょうもなっていう感情も含めて ね、うん、僕はやっぱもうそこに逆に見せられちゃったぐらいなんですけどね、うんうんうん、はい、ということで改めて松島さん、今回の、特別展国宝鳥獣戯画すべて、展覧会としての見どころポイントなどありますか。
はい、甲乙丙丁と名付けられた4つの巻物からなる鳥獣戯画、今現存しているその4巻を全巻通しで一気に会期中すべてご覧いただく、そういう展覧会です。
これめったにない、
はい、うん、で国宝鳥獣戯画のすべてと名付けられたこの展覧会が、もう展覧会史上初めて戯画の4巻の全場面、うん、を会期通じて一挙に公開して、加えてですね、そのオリジナルから、まあ、分かれてしまったもの、うん、掛け軸とかにされたものが断巻っていうんですが、うんうん、そういったものと、またオリジナルはもう失われてしまったかもしれませんけども、うんうん、模本っていうその写されたもの、当時残されたものを、
はい、写されたもの、
はいはい、そういう場面も 模本も集結している、はい、そういう展覧会です。
あの映画で言うとあのもう途中の場面が丸ごと消失してしまったりとか、はい、フィルムが丸ごとないんだけど、うん、実はこっちで例えばコピーのやつが見つかりましたとか、はい、みたいなのを、まあ、完全につなげて、要するにできるだけ本来の形に近いもの、はい、みたいなものも見えると、
あのそれをご覧いただける、うん、あの展示もございます。
あと、ね、その4巻あるうち の, その皆さん一番ご存知のその坂言ったカエルと、ね、うん、あのウサギの相撲とかそういう一番有名なやつがある交換、
交換っていう
交換の見せ方もだいぶ変わってましたね、これね。
もうそれをがあの今回の一番 の,、はい、あの見どころかもしれませんけど、うん、あのその交換の鑑賞するにあたって極めて画期的なマシンあの動く歩道をしつらえて
動く歩道そのものはね、あの皆さんね分かると思うけど、ね、これ要はあの巻物ですから、はい、こう横に本来はこうくるくるくるくる巻きながら、はい、その、はい、見るべき場面っていうのを見ていくわけですけど、はい、それをまあ全部わーっと広げてありますね、はい、まずこのさ4巻はですよ、はい、全部並べて広げてみるスペースをなかなか展覧会確保って
会場の問題ありますから、そこまで広げられる広さを持つ展示会場っていうのは、ね、やっぱりなかなかない。
やっぱりね東博さんならではって、はい、東京国立博物館さんならではあるし、特にその項に関してはその横にその広がったその、はい、巻物をこうなんて言えばいいのかな、こう 右から左 に、しかもその普通の動く歩道を皆さん想像したら大間違い、ゆっくりね、
じっくりね、
ゆっくり
ご覧いただけるように、うん、あの立ち止まった形で右から左に動いていくと、うん、まあ、だから体ごと右から左にスクロールしていく、うん、そういう状態をこう、はい、あの見ていただけるっていうことですね。
これでもねすごくやっぱりそのちゃんと流れでその本こう見るということをやっぱりその提示してくださいという、はい、これが要するに普通にただ展示しちゃうとみんなこうやっぱそのつまみ食い的に ね人もたかっちゃうし、うん、こうやって見てこうなんかよく見えないなって感じになるところを、まあ、並んではいただいて、うん、ですしかも今ね入場制限、はい、ちゃんと予約制で人数決まって、はい、あのディスタンスも対策も取った上ですけど、はい、あのちゃんと順繰りにじっくり流れをこう、うん、誰もが、はい、あの入場した人がちゃんと見れるようになってて、これめちゃくちゃ僕親切設計だと思って、
はい、あのもしかしたら結果論かもしれませんけど、
いや
あの、うん、私がそんなこと言うのはダメなんですが、
うんうん、
は
い、うん、バッチリだと思います。
流れがあることによってその躍動感というかそのストーリーがよく逆に伝わってくる感じがします、うん、1点でブチプチって見るよりもずーっと、うん、
やっぱり繋がった方がいい。やっぱりある種こうなんていうの、その物語というかね、その花、うん、その場面の展開が、右から左にこうね、うん、展開していくっていうのもあったりするし、ちゃんと缶のお尻にはこれ僕ら初めてね把握しましたけど、はい、あの毎度おなじみのオチみたいな、うん、あのありますもんね、そういうのもちゃんとこう来たりとかっていう、
はい、うんうん、でまああの要はそういう入場予約で制限されてますんで、うん、あの実はあの30分早くオープンして、はい、2時間も長くあの開館してるこの特別展会場だけ。
いや、はい、だからつまり余裕を持って安全性を確保しながら見ていただくためのそのちゃんと時間の配慮もしてるしと、はい、いや素晴らしいこれね、はい、あと何よりやっぱりこれ全館ちゃんと通しで見ることでいろいろ分かってくること、はい、見えてくることってのもやっぱある、ここはやっぱ重要なんですね。
そうですね、あの誰もが当たり前だと思ってたことに何かこう疑問を感じてもらったり、うん、普段、まあ、そういう、グラフィックをご覧いただいて、うん、気づいてないことが全巻通して見ることでいろいろ見えてきたりする、そういうこともあるんじゃないかなと思います、う
ん、ぜひ皆さんこれ例えば交換最初の一冊ね、一番有名な、はい、でまあおそらく絵的にもすごく芸術家的にもね素敵な交換があって、はい、これ見ていくで後ろの方になっていくと、あれこの構図とか、うん、あれこれやってることをさっき見た、はい、みたいな、はい、そういうこうあれもあったりしますよね。
そうですね、
はい、といったあたりでですね、はい、まさに、これ聞けば世界の見方がちょっと変わるといいな、特集になるといいなと思っております、お知らせの後これまでの定説に異議を唱える大胆な松島仮説などについて、あとまあその長寿ギアそもそも何なの、ここの視点で我々結構あの基本の部分でも驚いてたから、
そうなんです、そうなんです、もうすでに聞いてくださってる方も思ってるかもしれないけど4巻から
なる、4巻もあんのみたいな、
そう、そこからしっかりね解説していただきたいと思います、
うん、はい、ということで松島よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今夜も生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。
水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。この時間は聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしています。
今夜は昨日ついに開幕した特別展、国宝鳥獣戯画のすべて開催を記念して、鳥獣戯画の謎に迫る特集、あるいは美術にまつわる定説を疑ってみよう特集と題しまして、東京国立博物館研究員でアトロクお抱えキュレーター、失礼いたします、松島正人さんを、ゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。松島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うまくいっていない。はい。 といったで早速本編に入りましょう、はい、今夜は基礎的な知識をレクチャーしてもらう、まず上巻、そして一般的に言われているあの説に新たな目線で待ったをかける大胆な松島説についてお話しいただく下巻、この上下巻の2部構成で参りたいと思います。日比さん、早速最初のパートお願いします。
はい、それ知らなんだ知ってるつもりに過ぎなかった鳥獣戯画の基本の基礎の基礎をおさらいしよう。
ねえ、もうちびちゃんの知らなんだ絶品ですねこれね。
知らなんだ。
鳥獣戯画といえば擬人化されたカエルやウサギたちが楽しげに相撲を取ったり追いかけっこしたりする、まあそういう、まあ浮かびますよね、はい、まあ教科書とかにもありますしね、
見たことあるなやつ、
誰もがイメージできるあれですが、皆さん鳥獣戯画それだけで知ってるつもりになってませんか、ということで、鳥獣戯画ね、我々も昨日見てきましたけども、知らない発見いっぱいありました、ね、ということで、じゃあ順繰りにですね、意外と知られていないかもしれない鳥獣戯画基礎知識をコンパクトにレクチャーしていきましょう。まず一つ目の知らなんだ何でしょうか。
そもそも孔乙丙丁四巻あったなんて知らなんだ。
はい、松島さん、ぜひ解説お願いします。
はい、孔乙丙丁っていう四巻の巻物、絵巻物が現状では伝存、伝わってるわけですね、はい、で全部合わせると画面は44メートルと 50.8 センチで、私が測ったわけじゃないんですが、で実際に作られた当初はもう少し長かったっていうのはもう考えられています。
先ほどおっしゃっていたように、今ではその段間というその間が抜けて別の形として残っているものもあれば、はいはい、模写の形でしか残ってない部分というのも判明しているので、はい、まあ、明らかにこれよりは長いと、
はい、
うんうん、これちなみに孔乙丙丁4巻という形、はい、これちょっと後になるのかな、これ要するに誰が、
はい、
誰がというかこういつこの形にね、はい、最初から要するに4巻 4部作だとか、そう、4巻セットで書くぞみたいな、はい、ある作者がいてね、はい、長寿戯画4巻セットで完結、そういうものじゃない、
なさそうなんですね、うんうん、で今4巻としてまとめられているっていうのがどの時点でまとめられたかっていうのもいまいちはっきりしない
諸説があったりすると、はい、諸説あります、うんうん、しかもこの孔乙丙丁それぞれにテイストが結構違いますよね。違います、はい、ぜひちょっとそのあたり、
はい、孔っていう、まあ、皆さんが一番よく知っている、はい、その、まあ、イメージの絵巻なんですが、うん、ウサギとかサルとかカエルをはじめとする11種類の動物が描かれてます、
はい、
でやっぱり鳥獣戯画といえばこれが最初にこう、うん、頭に浮かぶと思うんですが、
はい、
で実は、まあ、最近の研究今回の、うん、この展覧会を企画した、はい、担当者の土屋さんっていう男性研究員も言ってるんですが、うん、前半と後半で筆が違うんじゃないかと、
書いてる人違うんじゃない
かと、うん、でただ一緒に書いたのは間違いないんでしょうけど、そういうその特徴もある。だから
同時期なのは同時期、
はい、うん、で、オツは動物図鑑、まあ、簡単に言うと動物を集めて絵巻にしたと、う
ん、2巻目、
はい、で、これはやっぱりちょっと後巻と違ってちょっとリアルな
確かに
書かれてます。
例えばね、うんうん、象とかも、はい、牛とかもどっちかっていうとこう1巻目の方はウサギが人間っぽく動いてるだったけど、はい、うんうん、2巻目は象は象としてリアルに書かれてるっていう印象ですよね、
は
い、で
前半は、うん、現実にいる実在の動物を描いて、うんうん、後半が架空のキリンだとか、うん、想像上の動物を描いている、うん、そういう特徴です、う
ん、まだそんなに見たこともなかろうトラだの獅子だの、はい、そういうのも描いてかれてたりますよね、はい、これが2巻目のオツ、はい、
で3巻目のその閉館ですね、うん、これは前半が人物で後半が動物の、まあ、ある意味戯画的な動きをした、うんうんうん、絵巻です。で、はい、これもよく実際にご覧いただいたら本当にわかるかと思うんですけど、迷いのない筆致というか、うん、平安時代の絵巻物に通じる要素もたくさん見られると思います。
これはでも我々まずこの閉館に至ったところで、え、人間？
そうそうそう。
え、普通に人間っていうみたいな、これまず普通に驚いちゃいましたけど、はい。そして4巻目の閉館
が、まあ、これは人物の絵が主体になってますけども、はい、孔とか丙に書かれたモチーフを見て、
うん、
それを踏まえた表現もいくつかこう感じられます、
うん、つまりそのある種こうすでにその今鳥獣戯画とされている絵の元になったものがポップアイコン化してるっていうか、その模写する元になったり、もしくはパロディー化するような対象だったってことですよね。
その丙を書いた人は孔を見てるっていうのは ありえるんじゃないかな。
後に甲になった部分の絵を見てるし、しかもその甲になった部分が古典的な扱いされてないとそれ成り立たないから、はい、
まあ、ある意味でのこう引用というかパロディもありますから、はい、そういう意味もあると思います。
これ時代はどれぐらい甲と丁でどれぐらいの差があるんですか。
これが本当にまた意見がいろいろありまして、うんうん、もしかしたらこの中で順番今甲と丁って思われてるのもあるんですけど、
そうか、
それが違うかもしれません。
ただまあその いろいろこうなんていうかな、その元になったその後に模写されてそれを考えると、はい、やっぱ甲が一番古いあたりは間違いない、
はい、とは大体の意見が一致していると思います、はい、それが平安時代の末期、うん、で、一番遅くても鎌倉時代の初期、うん、まあ、それが本当にどれぐらいのスパンかといういろいろそれこそ意見がございますけども、うんうん、数十年間にそれぞれ描かれて、うんうん、作者もそれぞれ違う、うん、ただ何かの目的何かの理由で一つのセットになって
四巻になって、はい、巻物として、そしてまあ最終的にはそのお寺に、はい、保存されていたということですもんね、はい、
今でいう京都駅から北西に向かうその方向にある戸賀能っていう場所、うん、まあ、愛宕山とか、嵐山の北の方ですね、うんうん、そこにある高山寺っていうお寺に伝わってます。
高い山の寺とかで高山寺、
はい、で実際ご覧いただいたと思うんですけど、紙が和紙が継がれていって巻きになりますけど、うん、その継ぎ目継ぎ目に高山寺っていう お寺の印が、
はい、四角い印が押されています。赤い判子がいっぱい、はい、
だからそれが所蔵者ですね今の、うん、
所蔵の証拠、つまりこれは書かれた時代とか関係なく、その
おそらくそうです、
後に押された
ある時点で押された判子ですよね、
うん、なるほどなるほど、はい、いやということで、まあでもじゃあ時代的には平安時代末期からその、テーマで至るまで、まあ、鎌倉の頭ぐらい数十年間の間にやられているのであろうと、はいはい、これ要するに絵画っていうかこういうものがすごく盛んな時代ではあった、
はい、絵巻物の今現存する国宝の絵巻っていうのが、うん、本当にこの時代に集中してるんですね。バンダイナゴン絵巻とか、はいはい、で、まあ、ボストン美術館に行っちゃったキビダイナゴン絵巻とか、うんうんうん、東博とかいろいろなところに ございます、病の創始とか、なんかそういう国宝になっている絵巻物がこの時代に集中して作られてます、うんうん、簡単に言うと800年前の絵巻物が今残ってる、
絵巻ブームではあった時期に
ただしそういうこうなんていうの、由来とかね、来歴ちゃんとはっきり分かってる、作者も分かってて、なんとかっていうものともちょっと扱い違うというかね、はい、あたりですよね、はい、その絵巻文化は非常にこう黄金期なんだけ ど、その中でじゃあ鳥獣戯画どういう位置なのかという
っていうのが2つ目の知らなんだになるわけですね、
はい、2つ目の知らなんだ行ってみましょう、
はい、誰が何のために書いたのか全然知らなんだ、
知らなんだつうかこれ
分かんない、
分かんない
こちらが知らないんじゃなくて、うん、本当に分かんない、
これは松島さん どのぐらい分かんないんですか。これ
だから本当に筆者についても、うん、宮廷の絵師かとか、あるいは、大寺院にお抱えになっている絵武士っていう、うん、まあ、仏画を描くような人か、いろんな意見が本当にたくさんあって、
諸説ね、
これ、はい、で鑑賞者だから誰のために描いたか、うん、需要者が誰なのか、うん、で注文主は本当に誰なんだろう、
クライアントがいる件なのか、はい、あるいはいない可能性もある
かもしれませんし、 そこは本当に明確にはできないですよね。
こんなに分かんない作品ってあるんですか、
う
ん、
実は日本は本当にそういう分かんない謎だらけの作品っていうのはたくさんあります。だからそれが、まあ、みんな研究者が血眼になって一生懸命勉強すると、でそれを時代ごとにいろんな研究が進展したり、あと物理的に修理とかもされまして、うん、物理的な新しい新知見でいろいろ出てくると、うんうんうん、そういう状態だとは思います。
しかしこれだけ有名な、ね、作品がこれだけ実は何もよく分かってないってのもすごいです ね、はい、ということで作者も分からない、何のために作られたかもまだよく分かっていない、諸説はあるという、ね、研究の余地がある作品であるということですね。
これだって絶対書いてる人4巻あるうちに絶対違うだろうって私は思いました。
タッチ、
う
ん、当然タッチ全然違う、
違いますからね、
こうって言われ
るでも違うし、
ね、いわゆるウサギとか猿とかみんなが知ってる1回目の甲は、うん、はい、やっぱりうまいなって、
いわゆる絵としてちゃんと立派ですよね、甲はね。 でにもすごく丁寧に細密にこう描いているところはあるし、でだんだんこのよだんだん遡るにしたがってだんだんラフタッチっていうか、
ね、4回目の手なんてもうね、
これちなみにその人間たちの姿、これ僕はすごくそこに見せられちゃったんですけど、割と本当になんかキャッキャウフフと皆さんふざけて笑ってたり、あのなんかなんていうの、飲みスナック芸じゃないけど飲み会でみんな遊ぶなんか首引きとかなんとか、あのゴムを両脇抱えてゴムパッチンみたいな、そういう遊び でみんな腹抱えて笑ってるみたいな、すごい人間的な、あの平安時代とか鎌倉なのに本当にもうすぐそこにいる人たちのような感じがする、
そういう生々しさっていうのはすごいあります ね。やっぱりそれがそういう書き方をされてるからだと思います。
スピード感あって、それだけに技術もあったっていう、
っていうことだと思います。
あとなんかその、特に定感のもう顔の簡略化の仕方とかが、これちょっと行の松島先生の流れとは変わっちゃうけど、やっぱ僕らの目から見ると、今の漫画と同じ抽象化じゃんっていうか、
でもやっぱり中にご覧いただいた、人、あの人物の顔がいきなりむちゃくちゃうまかったり、
急にうまいの出てくる、
ね、一箇所これ定感ですかね、まあ、要するにこう牛がなんか牛を引っ張ってたら、牛がなんかどっか行っちゃってわーって騒いで、みんなわー大変だゲラゲラゲラみたいに、これもう裸の人たちだから、これはもうなんていうか姿勢の人っていうか、でそれに対しても明らかに公家というか、もう立派な格好をしたですね、あれが最初背中を向いて、これ面白いこうアクション表現ですよね、4つ体が並んでて、ずっと後ろ向いてる人がくるりと振り返ると、振り返った顔は明らかになんか似顔、
もう似せっていう形式なんですけど、
要するにその、当時の人が見れば誰かはある程度分かる、
もしかしたら分かるかもしれませんね。
で多分これって身分のある人だから、それがこう要するに姿勢の人がわーって騒いでるところ、なんじゃってこう振り返るとこそのものに何かこう滑稽に言っちゃえば風刺も入ってる、
何かしらの意図はあると思います。
ところがこれなぜ、じゃあ何かしらの意図ということしか、そしてこの顔の人誰とか分かんないの、これなぜかというと、これは3つ目の白なんだ、
そうですね、
つながるかもしれませんね。行ってみましょう。
絵巻全部に色も言葉もなかったなんて白なんだ。
はい、なんかこうハンコ貼ってあったり、あとこれは模写のしたやつね、やつだとサウルの顔がちょっとこう、
ね、
塗ってあったりとかってあるんですけど、基本的には色なし、
あの墨の線だけ、墨線だけで描かれて、着色色はつけてないんですね、でそういう絵のことを白描画って言います。白で描く画、で、あの白描画自体の絵巻は珍しくないんですが、その鳥獣戯画の、まあ、特徴の一つなんですけど、テキストがないんです。あの、絵巻には言葉書きっていうテキストがあります、まあ、ストーリーとか
を描く、つまりそのセリフだったり、ストーリーが書いて、
でそれの一部分が絵に表される、その言葉書き絵、言葉書き絵っていうつながりで絵巻っていうのが多く書かれてます、でこの鳥獣戯画はその言葉がないんです、なので、でまたこういうその白描画のスタイルを取ったシンプルな絵柄なんで、見る人の想像力自体がかきたてられて、ある種子供から大人まで親しみが持ちやすいっていうところがあると思うんです
ね。確かにね、
でだからその言葉書きテキストがないことで、その今何のために何を書いてるかっていう謎がもうその時点で、登場すると、
何にも、説明がないわけですから、当然 何の何だかは、あの文脈がもう共有してない我々にはちょっと分かんないけど、そのために逆に、まあ、サイレント映画じゃないけど、あの誰もがこうある種一方的に思い入れも入れやすいし、逆に言えば解釈の余地、めっちゃ入りやすいというね、というようなものでもあると、でそんな中に一つに、その一説に日本漫画のルーツであるとかっていう説もあると思うんですが、これに関しては、
あの今歌丸さんおっしゃったその定感の書き方も含めて、やっぱりこうカリカチャというか、その風刺表現のように、まあ、動きとして見えると思うんですね、ただあの一般的に今あの漫画のルーツだって言われている説っていうか、その言い方は、あのもともとですね、あの佐伯原正規さんっていう漫画家、挿絵の、あの画家の人が大正時代に日本漫画史っていう本を書かれて、
でそこ大正時代なんだ、
でそこで、要はこの鳥獣戯画はあの風刺がたくさんあるので、漫画のルーツだって言い始められたみたいな。
でも最初の頃からそんな説を唱えられてたんです、佐伯原さんって細い木に、のっぱらの腹に青いに起きると書いて、佐伯原正規さん
で、あの手塚治虫先生もインタビューの中で、あの漫画の あの要諦というかその、中心は何ですかって聞かれて、うん、あの風刺ですって答えてます、
うんうん、
だから本来はこの、鳥獣戯画の漫画説の、はい説明は内容の話だったんです。
あ、え、絵柄じゃなくて、
絵柄じゃなくて形式の話ではなく
風刺要素があります、
はい、
うん、じゃあそれこそさっきの僕が言ったそのこれはちょっと身分ある人が、はい、おやってなってるところがおかしかったのかなとか、そういうことを指してたんだ、
はいはい、で、はあ、で私はそこに、まあ、異を唱えてる部分もあるんですが、
はい、
あの時代の変遷でもちろん今の漫画は風刺だけじゃなくて、うん、いろんなエンターテインメントの要素があるんですけど、その線画の、まあ、表現、まあ、ルックス的なところに重きが置かれたような形になって、うん、漫画とかアニメーションの祖先だって言われるのが多いんじゃないかな。
今となっては絵でのことを指すことが多くなったけど、はい、それに関しては松島さんは異論があるということですかね、は
い
は
い、だいたい日本の古来の絵巻物中心に絵の描き方は表現的には漫画なんですよ。
つまりそのこれだけじゃないと、
うん、はい、で日本の古い絵はことごとく漫画の元祖って主張できるんで、
そのぐらい、へえ、そうなんです。例えばね、これあのなんかその豚鼻っぽいこう表現であるとか、はい、あと目のね、この白目があってギョロッとしてその真ん中に黒目があるとか、はい、まあ、僕らから見るといかにも漫画的ってなるけど、はい、こういうのは他にもあると。
だから日本の絵画は本当にリアリズムをずっとしてきて なかったので、
うん、抽象化をもう最初からしてるから、は
い、で液号的に書いてますから、うんうん、表現の形式上表面的な意味で言うと漫画のルーツっていうのは日本の古い絵はみんなそうだよって言うしかないと私は思って。
なるほどなるほど、そうかそうか。でなおかつ これが僕大胆だと思うんですけど、松島先生これからね詳しく先伺いますけど、はいはい、ギガですらないかもしれない
と唱えてる。
つまりギガっていうのは、はい、戯れというかね、はい、その要はちょっとふざけて描いた、ええ
ええ、さっき辞書で調べましたら滑稽な絵、ふざけて描いた絵、これをギガと呼ぶと、
ええ、言葉上の定義はあの辞書的には多分そういうのが多いはずです、
ね。まあ、我々もやっぱり鳥獣戯画っていうぐらいで、はい、ね、まあ、擬人化された動物たちが、うん、まあ、なんか滑稽なこう、うん、あれを繰り広げてっていう感じだから、はい、もう鳥獣戯画、
はい、
そもそもズバリって思ってくる、ええ、松島説はそもそもギガ、あ、ちなみに鳥獣戯画ってネーミングはいつついたんですか。 これ、
確かに
この、名前も明治時代以降のはずだと思います。
ああ最近なの、
ええ、
あ、じゃあその光悦平定って4巻になった時に、ええ、鳥獣戯画1巻ってそういうわけじゃないんですか。
これもあのいわゆる国宝ですけど指定名称っていうのも違うはずですし、
指定名称違う、鳥獣
人物戯画とかなんかちょっときちんと調べてませんけど、はいはいはい、江戸時代にはここにあるっていうのは知られてましたんで、一般の人は全然知りませんけど、はい、
うんうん、
あのそこであの戯画的に見られたっていうのはあるかもしれません。で、うんうん、ちょっと名称がどの時点で誕生したかあの明確に今言えないんですけど、うんうんうん、
でも後からってことですね、
はい、後からです。
しかも知らない人が名付けてるってことですよね。
そこです、
ギガだってこと、
はい、そうです、う
ん
う
ん、ははは
だから書かれた時点での動機とはひょっとしたら違うかもしれない。
そうか、だって楽しそうだからギガってつけたってことですもん、
うん、しかもその、はい、違うかもしれないには、まあ、松島さんなりの仮説の一応論拠がありますので、
はい、
ここから先行ってみたいと思います、はい、ということで松島さんの仮説としては定説の一つ、鳥獣戯画は漫画のルーツ説に異議ありということですか。
意義ありです。
いや、来ました。そしてさらに、鳥獣戯画はギガじゃないということですか。
ノットギガです。
ノットギガ。
信号出た。
ねえ、さあ、じゃあこれはどういうことなのかということをさらに伺っていき、はい、まあ、改めてじゃあ基礎ね、おさらいしておきましょう。はい。
はい、はい、基礎をおさらいしてきました。
はい、しましたね。はい、しました
か。4巻あるということ、はい、で、色も言葉もなかったということ、はい、誰が何のために書いたのかということもわからないということ。
ね、
では下巻に参りましょう。鳥獣戯画イコール漫画のルーツじゃないのでは、そして鳥獣戯画はギガじゃないのではという松島説に参りましょう。
はい、ということで、まあ、先ほども言いましたけど、ギガというね、あの先ほどまあ辞書的な定義というか、日比さん、
ええ、
あのやっていただきましたけど、あの博物館的な定義というか、うん、ギガ、
あのもうその文字通りだと思います、まあ、調べていただいたように、う
ん、つまりこれあれですか、あのごめんなさい、落書き的なイメージがあったんですけど、
はい、皆さん多くが多分そういうお考えだと思いますけど、すべ、うん、ての研究者いろんな色あの説がありますけど、うん、この絵が圧倒的にクオリティの高い、まあ、上手な絵っていうのはもう間違いないんです。
特にこうとかはもうね、
はい、
めちゃくちゃ立派ですよね、
はいはい、だから暇つぶしの絵とかふざけて描いた絵だと基本的に残らないんですよ。
そうか、
800年残って大切にされた絵なの で、
しかも模写される対象だったりとかね、
なのでその意味で言うとギガから外れていくんじゃないかっていうところですね。
ちょっとふざけて描いたにしてはちゃんとしすぎているぞと。
だから、その高いクオリティの絵師を 描かせる人は本当に社会的な位の高い人、うん、まあ、簡単に言うと天皇であるとか、はい、それに近いその社会的な高い地位の人じゃないかなっていうところ
が、はい、うん、クライアントがいて、しかもやっぱ絵師っていうのも特に これだけの技術を持った人だと、まあ、当然訓練を受けた、
はい、そうですね、
ね、あの、はい、ひょっとしたら下手すりゃ名のあるっていうか、なんか他に何か手掛けたりする人かもしれないっていうことですよね、はいはい、が署名はしてないけども、ええっていうことかもしれないと、まあ、とにかくその適当に描いたものではないという意味でのギガではないというのがあると、はいはい、あと特に交換の注目ポイントとして、まあ、一番古いということはほぼ間違いなさそうな交換、そして技術的にも一番高い、
はい、
松島さんがこうあっていうか描かれていない動物がいると、
ええ、あのそれにちょっと気がついたのを今回、あの強く打ち出してるんですが、
うんうん、じゃあ割とそこであんまり言及はされてない点ですか。
全くされてなかったと思います。
おお、それは面白い。これ何ですか。
日比さんもね、なんか
そう見てて、はい、あの、まあ、うさぎでしょ、はい、カエルでしょ、はい、で猿で他にも馬とか、
はい、11種類いますから。
11種類いたんですけど、
う
ん
う
ん、
ね、あのもしかしたら干支の十二支かって言われたら12匹いませんから、うん、種類いませんから違う、
じゃない、
うんうん、でもあの本当に親しみ深い動物がいっぱい描かれているのに、一種類だけ描かれてない。でも交換以外には出てくる。
交換以外には出てくるある動物。
はい、
はいはい、
はい、
犬。
正解。
おお、当たった。
犬が一巻メインに当たる、
はい、
要するに一番そのなんていうかの根本の動機に近いところに、はい、いると思われる、
は
い、交換には出てこない、
はい、でそこがあの糸口になって、まあ、今勝手に言う松島仮説が生まれたんです。
どういうことでしょう。
あの要はこの筆者とか鑑賞者とか注文主、うん、いずれも不明なんですけど、うん、これなぜ犬だけ描かれてないかっていうのをいろいろ考えてるうちに、うん、こういう結論が生まれたということです、うん、で、うん、要は犬がこの平安時代の末期に、
はい、
まあ、ちょっとその前に戻りますと、この、高いクオリティの絵師が描くものは、私は宮廷の絵師だと思ってるんですけど、うんうん、で描かれてる効果の内容はいろいろ遊びのようなあの動きをしてますけど、実はみんな年中行事なんですよ。
あ、お相撲を取ったりとか、はい、なんかいろいろしてるけど、
宮廷行事って言ってもいいと思います。
宮廷の中の年中行事が描かれている。実はただ遊んでるだけじゃなくて、
指輪を持って的をねこう、
確かに指とか、そうだ、
あとはなんか運んだりもしてますよね、立派なものをいっぱいウサギが運んだりしてる、ま
あ、いろんな法事とか行事とかもあったりするんですけど、宮廷の出来事を動物たちがあの振る舞って、
そうか、
そう言われてみればそういう風に見えてきたな、
言われてみれば、
ね、
はい、は
あ、まあ、若干誘導してますが、そういう意味で筆者は誰とは言えませんけど、宮廷の絵師で、鑑賞者は誰だって考えた時に、その要はこの絵は実は水浴びを最初してますけど、うん、バックにその秋草とかがたくさん描かれてる、
で、
で、もう一つはあの弓矢をいる乗り弓っていう行事 の、あの絵があって、狐が尻尾を燃やしてたりして、あの火を灯してたりもしますんで、
うん、
あのこれ夜なんですね。
夜
で実は主人公的に扱われているカエルとウサギって何をイメージするか、
はい、男女、あ違うか、
ノットニアで、あの月なんです。
月、
あ
ムーン、
あ
ーで、はーはー、ムーンといえば私はもうすぐイメージできるのはあの黄泉の世界、でそれが動物たちがこういう年中行事、宮廷の行事を行っている、で秋草っていうある特定の季節を書いていると、だからそこからすると、単にその鑑賞者が、まあ、宮廷師、まあ、おそらく天皇っていうに近い人が注文して、はい、誰かのためにこの行事を見せてるんですよね、で黄泉のイメージ、秋草、まあ、要は、多くの日本絵画ではやっぱり秋草の絢爛豪華な世界っていうのは、まあ、一番そのどういうんでしょう、極楽浄土とか、そういうイメージがやっぱり強いんじゃないかなと私は思っているので、亡くなった人のために描いたんじゃないかな。
あ、だからあの世でも楽しく
こう、
めでたくやってるといいなというような、ある種の宗教的な祈りを込めてのものじゃないか。これ犬がいないのはそこでどういうふうに思ってたの。
で、あの要は 平安時代の宮廷の中で犬は本当に、忌避されたタブー視された動物なんです。
へ、知らなかった。
あ、そうなんですか。それ知らなかった。
六畜っていう、まあ、法律にも定められて、うんうんうん、これらの動物はあの正常な世界、清らかな世界からは外しましょうっていう、そういう、まあ、本当に決まり、あの宮廷の世界、うんうん、貴族の世界ではありました。はいはいはい、だから今も実は神社で、はい、ご自身のペットのワンちゃんをあの、うんうん、神域に入れられない神社っていっぱいあります。
そうか、つまりその交換に犬が出てこないっていうのは一つだから、やっぱりそれがあの宮廷内 の、 その何か聖なる何かっていうところになぞらえているということの裏付けに、
はいはい、ところが反映しているんだとは思います。だからまあ死後の世界と言い切っていいのかどうか知りませんけ ど、うんうん、ど素晴らしく清らかな世界で、うんうん、あの動物たちがあの親しみ深い形で年中行事をしている、うんうん、で動物たちにしてるってことはその対象は、はい、大人じゃないんじゃないかな。
あ、
そうか、ちょっと鳥肌立っちゃった今。
そうか、子供が喜ぶようにというやっぱり配慮もあって、
で日本は本当にそういうことを造形の世界でいっぱいするんですが、この時代に幼くしてあの、まあ望まない死を遂げた方、
なんか、まあ、貴族階級もしくはその皇家、あの天皇家に近いようなところの、はい、幼くして亡くなった子のために、はい、捧げるために書いた、
はい、
の、はい、質問です。あのこれ白黒だっていうところがギガ感を増してるんじゃないかなと思ってて、はい、例えば絵がついてたり、うんうん、なんかこう高いこうなんていうんですか、絵の具っていうか、で描かれてたらなんかもっと、ま、絵巻っぽくなるんじゃないかと思うんですけど、これ白黒で描かれてるその意図というか目的っていうのは松島さんの中で何か想像
ですか？やっぱりそこも意味が本当にあるんだと思います。でもあの夢って、本来近代以降色付きの夢が出てきたみたいなことも言われますけど、やっぱりちょっとこうあの現実の世界じゃないっていうところもあるんじゃないですか、
ね、
でなおかつこの絵巻は、うん、あの貴族世界でみんなに知られてるわけじゃなくて、うん、割とこうあの広くは見せられてなかったみたいです。まあ、秘中の秘みたいな形で、あの静かにこう収められてたみたいな。
先ほどね、松島さんが推測されたその何のためにっていうところで亡くなられた幼い子のためにって考えたら、それすごくプライベートな、はい、ね、実は、
ね、日比さんおっしゃられたその色の問題も、色をつけると人に見せますから、うん、そうじゃないっていうところもあるんじゃないですか ね、
なるほどね。あと、まあ、明るくめでたいというものでと、なんかちょっと境目っていうかね、ちょっとね、はい、
ちょっと、
なるほど、
見方めちゃくちゃ変わりました。
その答えとしても一つあるんですが、どなただと思います？
あ、その亡くなった、
はい、私はそこまで行っちゃってますけど。
お、ちょっとそれはちょっと歴史詳しくないとな
かった。平安末、これで宮廷世界が終わるんですが、あの貴族社会が終わって武家の世界に、まあ、政治が移るわけですけど、その時に大きな事件っていうか、
あの、はい、船から、
そうです、
船から、はい、
そうです、
あのほら、あ、やだ、もう恥ずかしい、名前が出てこないわ、
はい、
ね、
うん、
命を自ら、
あ、はい、あのお母さんに抱かれて、みんなそこの宮廷に行きましょ う、
いう、はいはい、
まあ、物語ですけどね、あの安徳天皇、で、あの天皇が亡くなられた後に名前を送りますけど、安徳の徳っていう字は、あの基本的にあの不幸な死を遂げられた天皇に贈られる名前でもあります、あの崇徳天皇をはじめ、なのでやっぱりそういう意識がある人に、でなおかつ先ほど国宝軍絵巻を作った中心人物は、あの後白河法皇という上皇です、うん、でその人が、まあ、壇の浦で助けられた建礼門院さんを大原御公に、こう弔い、あの平家の人たちを弔いに訪ねる平家物語の物語もありますので、うんうん、あのこの絵は安徳天皇の心を休めるために、鎮魂するために作られたんじゃないかなと書いちゃってます
という松島説が、はい、あの今回のね、その図録、素晴らしい、また図録がね、わずか3000円というまさにただ同然の、あれで売られてますけども、この中に松島説も載ってて、はい、ただこの図録の特徴はその松島さんの説だけじゃなくて、
もうけんけんごうごうたくさんの意見があります。
何人寄せられてるんでしたっけ？13人だっけ、
なんか、ね、ぐらいですか、うんうん、あの本当にたくさんの研究者がいますんで、
しかも全員が違うことを言っているという、これが
すごいことですよね。それも、うん、
これが鳥獣戯画の、まあ、その解釈のまず幅の部分で、はいはい、でも要はこういうことですよね。そのまずその13人の説、今の松島さんの説も鳥肌もんで、すごいこの流れだけ聞くとめっちゃ説得力あるじゃない、うん、もうそれですよみたいな、うん、もうそれに決まってますみたいな感じになるけど、ええ、要はその、漫画説みたいな、はい、もちろんそのだから そういう言い方してもいいけど、はい、その現代的な視点で、ええ、そのなんていうかな、あのこっちの都合がいいようにこうやるだけだと見落としてしまう部分とか、はい、あるってことですよね、
はい、だからそもそも古い絵っていうのは本当に謎だらけですんで、うん、あの例えばメディアで、まあ、この展覧会でも言われるかもしれませんけど、要はレッテル貼っちゃうと、うん、そこからしかもう見れなくなる、
そういう見方しかできなくなっちゃう、
は
い、う
ん、でやっぱりこれだけ時代が離れて、でもっと言うとその要は何も分かってない状態なので、はい、やっぱり自分の、まあ、その考えとでまたその当時の人たちを想像するとか、うん、いろんな見方っていうのをしてもらいたい。で、鳥獣戯画自体が本当にこの最近修理されたので、そこもいっぱい知見が新しいのが出てくる、うんうんうん、だからやっぱり自分たちが当たり前だと思っている定説を疑うことで見方が本当に変わると思うんですよ、うんうんうん、で自分で言いながらこの安徳天皇説は学問じゃないです、うんうん、答え決めちゃってますから、
うんうん、あ、なるほど、まあね、まだその
自分でひっくり返してますけど、うん、やっぱりそういうことができるクオリティを持ってる鳥獣戯画だって言いたいんですよ。いろんな意見を出せる、うんうんうんうん、だからやっぱりそこを示すのが美術館とか博物館の役目だと思いますし、はい、それを楽しんでもらうのがあのそういう特別展だと思います。
なるほどね。だから今回はそこのいろんな見方みたいなものの余地を開くためのこう機会というか、はいはい、ってところもあるのかな。だからこそあの全公開だから、はい、あの鳥獣戯画のやっぱりそのいろんな側面、要するにそのあああれねってあああれねをこう超えるものがいっぱいあるし、
本当に本当に
それがこう全部同時に人流れで見れることによって、僕はやっぱそのさっきの話を伺って、まあすごくある種ちゃんと書かれたものであるっていうのは作りからして僕らも実物見るとますますそれすごく思うじゃない。
本当に
これはちょっとちゃん相当ちゃんとしたアートだと。なのに例えばその紙質とか、
はい、あの杉原紙っていうちょっと実は保護紙っていう、まあ、保存しないような紙に描かれているので、うん、だから戯画だっておっしゃる方もいます。
そっちもその説もやっぱりちょっと有力にも感じるし、はいはいはい、でもなとかね、はい、あと僕やっぱ興味あるのはそのとはいえちゃんと書かれたもので、まあ、要するに今で言うとそれなりに金かかったものっていうか、うん、あのちゃんとそういうがだんだんそのなんていうのかな元の意味をそがれてでも模写の対象ではあるとか、はい、こうどういう、 こう語られ継がれ方をしてきたのかなっていうね、
はい、だからそれが時代ごとに本当に価値観社会観世界観で変わっていきます、うん、だからそれこそ天動説が地動説に変わるような変化も日本の文化の中にはいっぱいありますから。
でも時代の幅的には数十年なんですね、
はい、です。
あのだから僕定観の時点では、もうその最初の意味が
薄れてる
んじゃないのって感じするんですよ。
可能性もあります、はい、
あでも今みたいにそのメディア的な記録っていうのが盛んじゃないから、はい、今以上に文脈が失われるの早いか
な。早いと思います。記録がなければ
実は、
はい、でテキストがないから分かんない。
あ
だからそうかもうあの時点ではある種ギガ的な解釈を勝手にされて、
そうなのか。
だからじゃあこれ一度擬人でこうやっておどけた絵だっていうことになるから、うん、でもっとおどけた、
うん、
どんどんおどけます
みたいな。おどけのヒートアップがね、
おどけのヒートアップがなされているみたいなこともあるのかなとかね、こんな感じ。だからあれですね、いろいろこう皆さん の学説とかも当然、ね、はい、あの今回の図録とかも書いてあるし、あのそれをこうつなぎ合わせて自分なりにあじゃあこうなのかなこうなのかと皆さんが仮説を作る手も作って楽しむというか
もできると思います。
そこがまたすごいことですよね。そもそも絵としてやっぱり本物を見て思いましたけど、うん、うまっていう、
そうね、
その絵の力っていうのもあるし、
あのなんていうのかな、え本当にこう馬なんですよ。絵としてセンスあるみたいな、うんうん、あと僕個人的にはその模写のやつもすごく面白くて、はい、あの加納探幽の
縮図です、ね、
あの縮図要するにちっちゃいミニチュア版に、ね、でも加納そこはさすが加納探幽で、
そうですね、将軍のお伺い
します、はい、あの省略してちっちゃく書いてんのにエッセンス掴んでる、うん、本当に絵上手い人みたいな感じもあるし、うん、かと思えばね、やっぱ僕あの定観のもう完全に知り上がりことぶきの世界ですよ。
ゆるいんだよな、うんうん、
ね、ことぶきさん書か かれてはないですかね、なんか、うん、もしかしたらあの、うん、北斎とかも書かれてますけどね、パロディーは、
はい、いやいやいや、ちょっとこれメールがね、あのね、リスナーから来てるんで、ちょっとご紹介させてください、はい、クリオネグミさん、鳥獣戯画展特集、楽しみにして、ま、楽しいですと、先日日曜美術館でも生中継で特集されたのを見ましたが、はい、交換この1回目、ね、見るための動く歩道ですが、見終わったらまた動く歩道の入り口に並んで見ることは可能でしょうか。
はい、できます。ただ、うん、皆さん並んでますので、うん、最後尾になっちゃいます。
は
い、
そうですね、
まあちょっと混みが、でも今
その、うん、まあそうですね、
予約でコントロールはしてるから、はい、つってもそんなバカみたいに並ぶってわけ
でもないとは思いますが、うんうん、ちょっとゆっくりこう進んでますし、あの距離を取ってもらってますので、若干 そこでお待ちいただくことはあると思います、
うんうん、ね、あとやっぱり皆さんぜひちょっと今日の特集聞いたら、もちろんその、ね、みんな知ってる、うん、ああこれ本物だよ、やっぱ俺らもさ、うん、もうやりがたい、次いつ見られるかな、ありがたいで効果見るけど、逆に俺定感とかのふざけたああいう方がいつ見られるか分かんなくないみたいな、うんうん、だからぜひちょっとちゃんと丁寧にじっくりこう見て、うん、あれがあれのパロディーだな、でまたこれ図録読んだらいろんな成績とまた行きたくなる、
そうだから知ってるはずなのに分からないし知らないっていうのを、うんうんうん、やっぱり改めて気づかせてくれる鳥獣戯画の力ってすごいなって思いました。
それがすごいですよね、うん、本当に。
俺だからその客初日にね、やっぱ早速集まり出す皆さんを見て、やっぱみんな鳥獣戯画好きだなって ね、 感じはね。
でも誰も何なのかよく分かってないんですよ。
そう
すごいことですよね、
まあ、だからこそ気付けるのかもしれない
ですね。そうですね、
はい、はい、むずきゅん梅子さんもね、私は鳥獣戯画大好きで、時間さえ許せば日本各地での展覧会に足を伸ばしておりました、まあ、これまではバラバラで見てた、
ファンでいらっしゃる。
全館一挙公開は初めてで、もうワクワクが止まりません、時間予約制もありがたいです。要するにもうね、ある意味ちゃんと見れる。
そうなんです、うん、本当に、
仕事の関係で見に行けるのはまずは今週末ですが、多分時間の許す限り通いたいと思います。今夜の特集でさらに気分が上がります。ありがとうございます。このだってむずきゅん梅子さんこんだけ好きだったらですよ、松島説にもう驚くか怒るか、
怒るか怒るか、
怒るか、
いやいやいやいやいや、
まあね、いろんな解釈っていうところですけど、
はい、いやでも僕はその確かに犬で、しかも犬その後の巻には書かれてるじゃないですか、
はい、で犬だけ書かれてませんから
ね、その後の巻には書かれてるのに、交換だけ書かれてないってことは、交換だけそのやんごとなき、
はい、
その空間の何かであったんだろうっていうのに、はい、俺相当説得力ある気がしますし、はい、
だからやんごとなき人があの風刺って絶対しませんから。
そうか、
そう
だよね、普通は庶民から上についての風刺がある。
そうだよ。でその下の巻には特にやっぱりあの平定には風刺は入ってくるから、はっきり、はい、だからその意味で、あ、やっぱりそうだよ。だから名跡だから、やっぱりその漫画ルーツ説がもともと風刺ってとこから来てんなら、それ平定感じゃないかと。
そうだ
いうことですよね、はい、こうは違うだろうっていう
という考えで僕はいいと思ってます。
ただ紙問題
もあります。
うわ、
だからこれを取るとあれも、あれを取るとこれが、
うん、ちょっとこれずっとやってられますね。
です、うんうんうん、もうあの研究者の飯の種ですよ。
でもそのずっとやれるからこその、でもこれ一挙公開はとにかく空間的な問題もありますし、
本当にもうほとんどあの空前絶後じゃないですかね、
ちょっといつ見られるか分かんない感じだと思って、はい、言っていただければと思います、
ね、グッズがやっぱり絵が可愛いから、グッズも全部可愛いの、
皆さん大変なことになっております。なんだな、あのもちろんポストカードもそうですし、トートバッグ、そしてコラボですね。
コラボもね、
ミッフィーちゃんコラボ、すみっこ暮らしコラボ、
ね、
うん、数々ありますんで、そのグッズのためにもね、行くの価値があるんじゃないでしょうか ね、
そうですね。これだって保管するのも大変ですから、こうやってグッズを買うってことも長寿期間は大変
なんですもんね。そのことも一応
ぜひ、そうですね、うん、あのまあ、東博の方に直接グッズの売り上げとか図録の売り上げが直接的には来なくて、でも高山寺さんにはあのきちんと入っていくはずなので、
高山寺、高山寺さんがこの間の、台風ですね、
であの、はい、数年前の台風でだいぶ、はい、痛まれたので、やっぱそれにかなり莫大な費用もかかります。でやっぱり、うん、あのこういったところでその高山寺さんにそういうものを使ってもらうっていう理屈も、うん、あのしっかりあるはずです、
うん、文化貢献にもなりますよというところもありますので、はい、ぜひぜひ、皆さん、足を、ね、運んでいただければと思います。ということで改めて、
はい、特別展国宝鳥獣戯画のすべては東京上野にあります東京国立博物館平成館にて5月の30日日曜日まで開催しております。混雑の緩和のために事前予約制を取っておりますので、公式サイトから事前にチケットを購入してからご来場ください。そして先ほどから何度も登場しておりますこちらの図録、本日のゲスト松島さんの松島説も含めてたくさんの様々な説、それそして何よりも4巻すべてがここにね、うん、入ってる るというのも非常に貴重ですから、
じっくり見れますしね、はい、小説も入っておりますし、そしていろいろ凝った作りもあって、私ゼロクマニアの私としてもこれ3000円というのは驚き、もうただどころかこのお金をもらってるという状態だというふうに、
ね、プラス
だと思います、こちらもね、ぜひご購入いただければと思います、ということで以上、国宝鳥獣戯画のすべて開催記念、鳥獣戯画の謎に迫る特集、あるいは美術にまつわる定説を疑ってみよう特集でした。東京国立博物館研究員松島正人さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ございました。明日のこの時間はシャーロックホームズの愛好家集団シャーロキアンとは一体どんな活動を行っているのか特集をお送りします。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。